知っていたら後悔しなかったのに。立てた後に分かった。立てる前に知っておくといい話。
立てた後に分かった。立てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ本日もグローイングの太田康幸さんにお話をお伺いしていこうと思います。太田さんこんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。さあ、この放送をしておりますのが8月の30日でございましてね、
終わりですね。
終わりますね。夏休みがもう再放送している時にはもう2学期が始まってますからね。
そうですね。もう、皆さん宿題はできたかなって感じですね。
これ再放送で聞いてたらまだって言ってたからね。ちょっとあれですけどもね。でもまあ太田さんはどうですか、お子さんが宿題とかっていう風なところに関しては。
いやもう全部終わってるんじゃないですかね。
素晴らしいです。いやまあ30日の時点
で、
ね、
まあまあそうですね。で終わってると思います。
わりかしどうです、こう早めにやるタイプですか、その宿題を後まで残すタイプ。
私は小さい頃はやっぱ追い込みタイプ。
あ、追い込みタイプ
だですね。
はい、
前半遊ぶだけ遊んで、
はい、
でもその時にちゃんとコツコツ先行タイプの友達をちゃんと捕まえとくんですよ。
ほう。
で捕まえといて僕はまあ前半遊びますね。で、はい、後半分追い込みするときにその先行分の宿題をしてる友達と一緒に遊び始めるんです、
はい、
で、はい、それをこうあそんな感じでこう要領よくやってたタイプ。
要領よくやっていた、はい、ね。いや本当にじゃあもう満喫していたタイプですね。本当に
満喫してましたね。
そうですかね。僕はわりかしどっちか先行逃げ切り型というか、逃げ切りという言い方は違いますけどもね、うんうんうん、まあ先にもうやってしまうんで、だいたい8月のそうですね、まあ、30日まではかかってなかったかなと。1週間前ぐらいにはもう多分終わってたんじゃないかなというふうな思いのことですね。
残り2日間ぐらいでラストスパートかける
タイプですね。まあ、最後にこう絵日記とかあったじゃないですか。毎日こうつけないといけないものとかっていうのが あれがちょっとね大変でしたね。
天気だけ新聞なんかですね、
はいはい、
新聞とかでその1ヶ月の天気とかがこう載ってるやつが
ありますあります。毎月大体、ね、8月の末ぐらいに今年の夏は、まあ、暑かった寒かった涼しかったとかっていう風のが一覧にバンって出ますよね。
あれ見てやってます。
あれ見てやってます、はい、うん、いやまあどうでしょう、私、まあ、子供の頃あんま覚えてないですけども、うん、もしかしたら、まあ、こんなとこまでは見ないだろうと思って適当に公開するかもしれません。
まあそうですね。
先生 もう宮城君こここの日晴れてたはずだっていうのもなんで雨なのっていうこととか問い詰められないだろうとは思ってましたからね、うんうん、
僕の家だけ雨降ってたんです
けどね。まあ最近はゲリラ豪雨だからなんか否めないところもちょっとあるかもしれませんけども、まあでもねどうでしょうかね本当に、まあお母さんとかはねこの放送を聞いていてまだ終わってないんですよみたいな感じで思ってるかもしれませんね。うん、
です。夏休みの工作みたいなですね。
あ、課題工作。僕ね工作苦手だったんですよね。もう
工作ね、あれもう本当僕なんかもう力を入れてしまうタイプなんで、まあ、
ほう、
まあ言ったら建築をしてますからやっぱりそういうのが得意じゃないですか。
そうですね。
いかにもこう子供が作ったんではないだろうなみたいな形は
もうこだわりにこだわりを重ねていて
親の作品みたいな、ね、
ああもうそれに見えるぐらいに、
うん、そうもう
なってたんですね。
どう見ても色塗りだけさしたかみたいな。
あ、うん、昔ねよくその夏休みの宿題とかって工作とか特にコンクールとかに出すようにっていうのがあったじゃないですか、うん、
はいはい、
なんか貯金箱コンクールみたいなのを出すみたいな、ああいうのにやっぱり出る人ってやっぱすごいなっていう思いましたね。
今やっぱりこうありますね、やっぱりこう、うん、ドコモさんが提供してるような形とか JA さんがしてるその農家の風景とかね、
はいはいはい、
そんなのがあるみたいですね。
ああ、今でもそういうのはやっぱあるんですね。まあでもどうでしょうかね、まあ、入賞する作品をちゃんと作って出しているのかどうかが。
そうですね。
はい、皆さんね夏休みの宿題はちゃんとやって、
はい
はいはい、学校に行っててくださいねと、これからまた運動会とかいろいろありますから ねまた頑張ってもらいたいと思いますが、はい、まあ、そんな、ね、夏の終わりの話から、今日は始まりましたけれども、まだまだ暑いですが今日はですね太田さんにちょっと聞きたいことがとありましてですね、はい、まあ、太田さんとこうお話をしていてよく聞くのがゼロエネルギー住宅、
はい、
ゼッチの家っていうのは ねこれからも主流になっていくっていうようなお話ありますけども、はい、最近ちょっとその家についていろいろ調べてましたら、うん、健康住宅っていう言葉を、はい、よくちょっと目にしましてですね、はい、これはどうなんですか、そのゼロエネルギー住宅と同じものなんですか、うん、
いやこれはね全くその 違うものですよね。
あ、また違うもの。
全く違うものですね、うん。ゼロエネルギーハウスって言ったら、要するに、まあ、あの、自分たちが使う電気と、それから総エネ、作る電気と。はい。まあ、これを、プラスマイナスゼロにしましょうっていう、まあ、考え方のもと、まあ、してる住宅ではあるんですけど、はい、これは、ある程度やっぱり計算をした上で、プラスマイナスゼロだよっていう、ちゃんと式を出した上で認定をしてもらわないといけないんですね。うんうんうん、で、健康住宅っていうのは、これはですね、基準が、大して何もないんですよ。
え、基準がない。
要するにもう例えば会社さんがですね、はい、うん、いや、うちが作ってる家は健康住宅だといえば健康住宅
になる、
なるというか、まあ宣伝です。例えばソフトクリームがすごく、うちはもう日本一甘いとか、
はい、
うん、例えばもう北近畿一
よくありますね、そういう上りに書いてあった
とか。まあそれが本当に北近畿一かどうかわからない
ですけど。まあそうですね、全部食べたわけじゃないですか。
まあそれに、まあ、
ちょっと似てるような。
大きく言えば似てるところがあるのかなと。
でもやっぱりその結構こう家を建てられる方って、やっぱりそう住む環境ってそういう大事にされると思うんで、健康住宅って聞くと、あ、なんかこう住みやすい感じなのかなっていうふうに多分思ったりすることはあると思うんですけども
。そうですね。中にはですね、本当に健康住宅って歌われてて、ちゃんとそのデータを取られてね、
はいはい、
要するに内装材にヒノキの木を使った場合と、半分使った場合と、全然使わなかった場合と、全部データを取って、じゃあ寝てる時のノウハウを取ってとかっていうような形のことのデータをしてされてる会社さんも中にはあるとは思うんですよ、
はい、
ただ大半健康住宅でやってる大半の会社さんっていうのはあまりそういうところまで気にしないで、いや、うちは健康住宅だよとかっていう形で、ね、はい、してるケースもあるんではないかなと。
はあ、ちょっとなんか今日踏み込んだトークみたいになってますけども、でもやっぱりこう我々やっぱり家を建ててもらう側としては、うん、やっぱりそのあたりっていうのはやっぱりその言葉だけでちょっとね、こう引き寄せられちゃうっていう風なところがあったりすると思うん
ですよ。まあ、そうですね、やっぱりあると思います、
うんうんうん、
やっぱ言葉の宣伝ですかね、
の言い方っていう風なところは出てあったりしますし、でもそういった時っていうのはやっぱりこう我々がこう気をつけなければいけないことってどんなことがあったりしますかね。
そうですね、基本的にはやっぱり数値化できない言葉で宣伝しているところっていうのは、あまりそのそういうのを具現化してないケースが多いかもしれないですね。
その太田さんのグローイングさんでは、はい、この間も私勉強会でも少し、はい、学んできました。シーチとか、
はい、
密度の
ね、そうですね、キューチですね、
キューチとか、
キューチ、シーチ、
そうですね、こういったところがしっかりこう出てるところっていうのはやっぱり信頼関係っていうのが
あって、そうですね、まあ、前頭やっぱりその現場で測定をしていきますから、まあ、例えば、日本全国いろんな会社さんでね、高気密高断熱の住宅だよ、で機密測定とかっていうのは、まあ、前頭やらないとか、
うん
うん、モデル住宅だけして、こうだよとかっていうんじゃなくて、やっぱりそれをやっぱりするところ、それから、まあ、健康住宅と言いながらでも、そのいや、内装材使ってるから健康住宅なんだよとか、でも健康住宅でも気密性が悪かったりとか結露が起きたりとか、うん、そんな感じになってくるとカビが生えてくるわけですから、
そしたらもう健康でも何でも
ないですね、うん、だからまあそういった形のことがあるので、まあ、何が一番いいのかって、これも本当にもうグレーと言いますか、もう本当ことを悪く言えば言ったもん勝ちみたいなところがありますから、そういうふうなこう客観的な言葉じゃなくて、やっぱりちゃんとこう明示されているかどうか、なんか健康住宅だよと歌っている会社があったとしたら、じゃあ健康住宅っていうのはどういうのが健康住宅なんですか、
はい、
数値的に何かこう根拠があるのかどうかとか、まあ、そこまで、まあ、聞かれるお客さんって少ないと思いますよね。要するに会社のイメージだと思います。
あ、
うん、うちもこの、かっこいい絵とかで仮に言ったとしたら、
はい、
かっこいい、まあ、人に感覚よって感覚
が違う。そうですね、まあ、例えば太田さんの思うかっこよさと、そのお客さんの思うかっこよさってのは、ね、違ってたりっていうのはありますよね。
それと同じような形なんで、言葉ではもう惹かれないようにした方がいいかもしれないですね。
そうですね、結構そういうところでね、調べてたら、今やっぱりこういろんなことがネットで調べられる時代じゃないですか。
そうですね、
で、あ、こういうのいいかもしれないっていう風な感じで思っちゃうところはあるかもしれませんが、まあ、そこに例えば行ってみて、先ほどおっしゃったその旧地とか市地とかっていうのがちゃんと出せるようなところだったらね、
そうですね、旧地とかね、有地、あ、旧地とか市地とか UH とか、まあ、いろんな指標がありますからね、はい、まあ、そういうところをちゃんと計算して出せる、まあ、あとそのただ性能っていうか計算値では出てたとしても実際現場に出てないケースっていうのも多々ありますから、
はいはいはい、
やっぱり全てがすごく絶妙に絡み合ってるんですよね。例えば旧地っていう断熱の性能がきっちり出てた 計算上は出てたとしても気密が悪いとこれ外部の風量風速とかによって影響を受けちゃいますから、うん、やっぱり性能ってガンと下がるんですよ、
はい、
だからやっぱり気密と断熱それから計画換気この3つが絶妙にやっぱり3つともうまく機能した感じないとなかなか難しいでしょうし僕らが思うその健康住宅っていうと年々コロリとピンピンコロリっていう
年々コロリとピンピンコロリ
要するにこの健康寿命ですね、
はい、
うん、でまあ生涯例えば85歳だとしたら、
はい、
こう85歳まで生きるにしても例えば65歳ぐらいからもう寝たきりで、
うん、
うだうだうだっていう形でこう85歳まで生きられるこれ年々コロリ、
はいはい
ね、まあ、寝たきりでこうなんかこうお亡くなる、
はいはいはい、
でピンピンコロリっていうのは85歳までこう健康にいろいろともうアクティブにこう活動してでいろいろ活動した上で85歳近くでこうお亡くなりになる、
うん、
どっちの同じ85歳であってもどっちがいいかって言ったらやっぱりピンピンコロリだね。
そうですね、やっぱりこう元気なままでねやっぱりいつまでもやっぱ生きたいっていうのはやっぱありますからね、
そ
うですね、う
ん、だからそのためにはやっぱり家の性能を良くするとこれいろんなデータがあるんですけどね、
はい、
歩く歩数が増える要するに冬場リビングは暖房かけてるからこたつがあってあったかいんだけど、
うん、
おしっこ行きたいなトイレ行きたいなでも廊下出たら寒いしなって言ってなって我慢してるとかね、
はいはい、
うん、冬場動かないとかっていうよりもリビングも廊下も大体同じような温度でいや全体暖かいってなったらそれはそれなりにやっぱり動き回ります
よ、そうですね、
家で活動する量とか増えますから、うん、やっぱそれで健康改善とかね、うん、
つながっていくと
つながっていくっていうかね、これは慶応の井川教授であったりだとか、まあ、いろんな教授方がちゃんとデータをね、
うんうん、
この間 NHK でもされてましたけども、
はい、
まあ、そういった高性能住宅とその失病を有する人のこう割合をちゃんとデータ数値化されてるっていうのがあるので、まあ、必ずっていうわけじゃないですけどもそういった根拠をね、取ったりとかっていうのも、まあ、してる会社もあるというところもねちょっと片隅に置いとっていただけたらなというふうに思います。
はい、はい、今日はですね健康住宅という、ね、言葉について少しお話をお伺いしましたけども、まあ、やっぱりこうこれから家を建てようと考えていらっしゃる方先ほどね太田さんもおっしゃってました旧知、市地、UH、
はい、
まあ、こういったやっぱりこう言葉の、ね、意味とか、うん、まあ、どういったものなのかをねしっかりと勉強していただきたいな、ね、というふうなことを思いますが、はい、グローイングさんでは、賢い家づくり勉強会というのを開催しておりまして、
はい、
実はまた近々行うん
ですね。そうですね、9月の11日なんですけども、はい、今回もですね、ちょっと豊岡近辺の方には申し訳ないんですけども、
はい、
和田山のこのジュピターホールでという形で今計画をしております、
はい、
で9月11日の13時30分から、16時までですね、
はい、
和田山のジュピターホールでこの賢い家づくり勉強会と今回もこの全国一斉ですからその前後はですね私もいろんな県に行って、同じようなセミナーをもう喋り尽くして来ようかなというふうに思っております。
はい、
はい、
またこちらもですねグローイングさんのホームページチェックしていただきまして、はい、申し込みのほどよろしくお願いいたします。建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。太田さんどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。